この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚、どうも大和接骨院長杉です。
患者の徳松武史です。
はい、
ということで、この番組はですね、大和接骨院院長のですね、杉、そして高校の同級生である私、ポッドキャスター徳松武史がですね、
患者でもある
徳松武史がですね、高校時代にしていた漫画の貸し借りをね、大人になってもう一回しようというね、
主にグラッパラバキをね、
はい、貸してくれました。そしてその貸してくれる本はすべて接骨院、大和接骨院の本棚からお借りしてますと、そういった番組になっているんですが、
はい、
まあこの番組のそもそもじゃないですけれど、やっぱり僕がね、その杉のその接骨院に、なんでジョジョ全巻置いてあんだよっていうね、
好きだから、
もう接骨院に置いていいのは水嶋慎二だけだろうってとこからこの番組はね始まってるわけですが、まあジョジョと言っただけでね、もうこの番組のヘビーリスナーの方はピンときてる方もいるんじゃないかということで、今回はですね、まあジョジョの奇妙な物語の、まあ、順番的に言うと第5部の話なんですが、はい、その前に岸辺露伴は
動かないね、
動かないというね、うん、まあ、スピンオフ作品の、まあ、お話をするということで、
はい、
この方がいないと始まらないということで、
はい、
今日もスペシャルゲストお呼びしております。
神奈川から呼んでおります。
はい
はい、トモプー、
はーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、します。
荒木先生のストーカーこと
そうですね、
あ、はい、最近あの忍者と極道 の近藤先生の、はい、あのツイッター内であのすげえストーキングしてるすべての近藤先生のツイートに、はい、あのリップ返してるっていうね、やべえやつですよ、はいはい
ストーキングでおなじみの、
はい、どういうこっちゃ
い、トモプーに来ていただきました
が、はい、よろしくお願いします。
いやー、ちょっとさっきね話してたけどね、びっくりしたんですけど、
1年ぶりですよ。
1年ぶりなんですね。前回がもうあの1年前の岸辺露伴のドラマの、
そうそうそう、はい、NHK からね、トモプーが依頼を受けたと風に見せかけて
ちなみにその今回のそのドラマのスタッフの方で、はい、では
ないですけれど、だけどですね、
はい、
あの実は今度放送される NHK のドラマ、はい、
うん、
岸辺露伴は動かないの、はい、ドラマ2話のですね、はい、内容を、
なぜか、
なぜか我々2人は全部知ってるんですよ。ドラマ2なんですよ。
ドラマ2じゃないですよね。原作を読んでるだけですよね。
なぜかね、放送前のドラマの話
を。すごいまたその、
はい、全部わかる。
ドラマ、制作人とつながりがあるみたいな言い方しましたけれど、いや、ただ、あれですよね。原作を読んでるだけですよね。
なぜかね、わかるんで。
っていうか、もっと言ったら、はい、ジョジョが好きなだけです。
だからですね、今日は、はい、その、今度ドラマもありますし、
なるほど。
その、よりドラマを楽しくご覧いただくために、
まあ、昨年
我々ね、はい、二、うんうん、人が、ちょっとドラマの解説と合わせて。
誰にも頼まれてないのに、ね、っていうことですね。
はい。NHK からギャラ欲しいわ。
はい。
なるほど、
はい、
といったことで今回は岸辺露伴は動かないの、はい、まあ、ドラマ、はい、また、新作、
そうなんですよ、高橋一生さん、
はい、
主演でね、
新作放送
3回目ですよ、これで
3回目ですね、
はい、けどやっぱりもう本当に昔からジョジョ好きの2人としては NHK で、
はい、
ジョジョというフレーズが聞けるっていうのはやっぱり感慨深い
です、すごいことですよ ね、
そんなね、あのメジャーなものではなかった
ですね。あとこの根本的な話なんですけれど、はいはい、やっぱりあの何でもこう実写化、漫画の実写化っていうのはね、やっぱりこう、
こけることが多いですね。
あと、まあちょっとこう、イメージと違うなんていう、こう、批判の声が。
4部の実写版は盛大にこけましたけどね。
いや、だからそういう、
毎回この話してるね。
そういうことがなっちゃうんですけれど、やっぱ今回の岸辺露伴先生を高橋一生さんがやるっていうのは、やっぱりファンから見ても。
そうですね。割と
納得の。かなりも定着したらですね。
そうですか。
多分あの、ジョジョ、あのご存知ない方がご覧いただいても十分楽しめる内容にな
るので、ね、ジョジョ色をかなり抑えてるドラマなんですよね、
う
ん、
あ、
だからまあ本当に独立作品じゃないけど、
はい、
岸辺露伴っていうキャラクターにスポットを当てた、まあ、また別の物語みたいな。
なるほどね、
はいはい、
だからまあ今回もやっぱりそのみんな全国民がジョジョを知って ている前提を気をつけながら。
でも知ってるでしょ。
いやいやそうだよね。だってね、もう3回目だからね。もう多分ね。
ずっと、ずっとサザエさんみたいな感じで。いやい
やもう国民的な。
ジョジョの奇妙な物語をずっとドラえもんみたいな感じで2人とも喋るので。
いやいや NHK はね、全国
ですから。猫ドラくんですよ。
え
大好き。猫ドラくん。多い猫ドラくんですよ。
いや、そういう。作業員に気をつけろ。ね、
そういうとこです。だから僕は今回、はっきり言います。もうこの作品まだ読んでないですけれど。
はいはいはい、4部は知ってるから、
ね、4部は知ってるので、キャラクターももちろん。
で、じゃんけん小僧がやってきたのは4部からの出張の話なんですよ。
ああ、そうなん
だ、
ね。
だから前回の、あれは、なんだっけ、後ろ、後ろの。チープトリックか。
あ、チープトリック、ね。
チープトリックの回と一緒で、じゃんけん小僧は4部の話なんですけど、その話があるから、
だから僕は今回、作品の話をしに来たというよりは、2人を止めに来たという、そういう役割で参加しておりますので。
もう NHK の放送で第3回目で、はい、今回のドラマが、はい、まあ、第7話と第8話っていうことなんで、もうドラマ自体が7回目7回目、8回目なんで、
なるほどね、
もう過去6回放送されてますから、はい、多分北は北海道から、はい、もう南は九州、沖縄の方なので、はいはい、もう全員岸辺露伴は、はい、もう老若男女、全員分かってるっていう。
老若男女も怪しかったですから、
多分もうおじいちゃんおばあちゃんとかもですね、
行き渡り
多分もうスタンド能力はもう理解してるという前提で。
もうおばあちゃんおじいちゃんからしたら最近の紅白ぐらい、はーってなってますから、知らん人ばっかりで。
そういう前提じゃダメ。
まあだからやっぱりまずね、うん、岸辺露伴とは誰か、
なんぞや、
なんぞやっていう、ちょっと、
そこ先生ね。
そこだけは説明
を。まあまあまあ、もう、最低限。わかりやすく言えば、はい、前回の岸辺露伴会を、まず、聞いてくれって話ですけど。
ね、まず、
はい、そこにさ、
そうそうそこ聞いてほしいよ、いそりゃ、
まあね。この番組のですか、
はいはい、い
や、この番組じゃないですか。
前回の。
放送を見てくれってこと、
ね。あ、聞いてくれってこと。
聞いてくれ。そうですよね。
聞いてくれって、この番組のです
か。概要欄
いやいや、前回やった、去年の、岸辺露伴会の接骨院
をまず聞いてくれ。あれ聞いても分かんない
です。え、なんであ
れ聞いても分からない
です
。いや、だから、まず、僕が今欲しいのは、二、はいはい、人からの情報じゃなく、はいはい、ウィキペディアの情報が。
岸辺露伴はですね、はい、徐々に第4部、
うん、4部
ダイヤモンドは砕けないに登場する、はい、人気漫画家なんですよね。
なるほど。
まあ、少年ジャンプで。
もともとは主人公ではなく脇役だった
んです、ね。そう、脇役でも、まあ、そうですね、
はい。サブキャラだった。そう。
やっぱり、荒木先生が多分すごく気に入って、はい、4部の中でも、その、結構、露伴、岸辺露伴が、まあ、主人公みたいな感じの話が何個かある。
なるほど。
はい、はい、スポットがだ
から。それを完全にもう独立させた。
独立したスピンオフが、
スピンオフのね。
そこ、岸辺露伴は動かない。
動かないということで。はい、漫画家さん。
漫画家さん。そう。
けど、まあ、ジョジョの奇妙な物語といえばね、
スタンド能力。
スタンド能力っていう、特殊能力を持った、こう、キャラクターたちが、こう、いろいろ戦い合ったり、騙し。
岸辺露伴の能力は、ヘブンズドアという能力で、まあ、初期の段階は、自分の書いた漫画の原稿を相手に見せることによって、相手を本にしちゃう。で、その本の中、本を読むことによって、その人物が、辿ってきた人生とか経験とかを全て読み取ることができて、さらにその本の中に例えば、岸辺露伴は攻撃できないとか、
あ、なるほど、ね、
10メートル後方へ吹っ飛ぶとか書き込むとその通りになっちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
かなりチート能力ですね。
あ、
まあ、これ去年も同じ頃に言ってるよ、これ。
そうそうそう。
なんかすげえデジャブ感があるんだけど。
デジャブじゃないです。大丈夫、大丈夫。
そこめんどくさがらない。
そうそうそう。
すげえめんどくさがっちゃった。
いやいや、ここ大丈夫、大丈夫。
大丈夫です。もうこの後全部フリータイムですから。安心してください。はいはい、安心してください。
岸辺露伴のね、漫画を、はい、いい漫画を描きたいっていう、はい、好奇心が、ね、そのもたらした、能力ですよね、
相手に興味があるっていう部分から、うん、でまあスタンド能力でそれを書き換えれるようにもなってしまったという能力を持って、
後期というか中期的にはもう空中にですね、はい、自分でこうピンクダークの少年の主人公の絵を描く、
それ前回も言ってたよね、
それで相手が
それも前回も言ってたよね、
本にできちゃうっていう、なるほど、かなりパワーアップしちゃう、
パワーアップしていると、うん、
はい、まあ、スーパー漫画家のね、はい、知的好奇心の話ですよ。
なるほど。
そうそう。で、まあ、岸辺露伴は動かない、もうすべて、その漫画のネタを探すんですよね。
はいはいはい。
何か面白い漫画のネタはないか、
うん。ああ、まあ、それは漫画家
ってことですね。それに携わった、まあ、その奇妙な話。
ああ、なるほど。その岸辺露伴先生が、本人が体験した。
そう。最初はね、初期は、 岸辺露伴は動かないっていうタイトル通り、うん、動かないくて、タモリみたいに、はい、世にも奇妙な物語の。
あ、なるほど、ね。
去年も同じこと言ったな、これ。
徐々に、徐々に奇妙な物語というよりは、世にも奇妙な物語みたいな。
そうそう。の、タモさん的ポジションだったんですけど、はいはいはい、まあ、途中から、もうガンガン動く。
ガンガン動く。
ガンガン動くのが今の、岸辺露伴は動かない。
もう世にも奇妙な物語にタモさんどんどん出てくるみたいな。そうそうそう、
これも去年も同じこと言ってたな、これ。
とりあえずね、だから、
ね、MST
で結局、
1年を舐めちゃダメですよ。
はいはいね。
もうみんな、うん、ヘブンズドアで白紙になってますから。
はいはいはい、お前例えやな。
そうそうそうそう。まあ、タモリが M ステで、はい、まあ、自分で歌い出す。
タモリ主体になってる。
そういう感じ。
世にも奇妙な、
タモリが自分で、
それ M ステの話
です。切った上に自分で歌っちゃうみたいな、
自分で噛み切って、自分で噛み切ったって言って自分で歌っちゃう。いや、わかんなくない
。ややこしい。
タモリが軸になった時点で分かりづらい。はいはい、なるほど。まあそういった、今回は7話、
そうですね、7話と8話で、
第7話と8話で、第7話がタイトルが、はい、ホットサマーマーサーで、第8話が、はい、じゃんけん小僧。それぞれ今日はね、この2つの話を中心に、は
い、揺れ小僧じゃないですか。
揺れ小僧、揺れ小僧話しようか。
いや、それダメだよ、ね。打ち切られちゃう。打ち切られちゃう。
下。あ、下。
下、下、
下。下んだ。
そうそうそう。あの、もう、最後全部アシスタントに書かせてたろうって話したんだよ。
したね、あの、コミックの書き込みはね。
なるほど。じゃあ今回はその7話と8話の、うん、はい、まあ一応今回はドラマについて語ってたり、まあ原作について語ってたり。
そうですね。両面ね、よりドラマを楽しめる、ね。
まあ、前回と同じくね、こう、まあネタバレを極力抑えつつ、まあ、ドラマの方を楽しんでいただけるように、トモプーと頑張って、
あ、そうですね、
紹介して。わちゃわちゃやっていこうと思うんで、
は
い、
少しでも NHK に、
うん、貢献して、
貢献したいと。
はいはい。で、ギャラもらいたい。
受信料払わねえぞ、この野郎。それ払うか、俺ら。
払ってください。
払いません。
払わないと、この話をする権利がない。
なっちゃうから、ね。ダメだよ、ね。
矛盾が生じちゃいますから。
はいはいはい、払いましょう。
はいはい、ということで、
まずトモプーの方から、はい、今度、第7話。
そうですね。
ホットサマーマーサーの方の説明からお願いします。
ね、はい、はい。まず、このホットサマーマーサーなんですけど、はい、こちらは、はい、今までの既存の、そのジョジョのこうコミックと違って、新しいそのジョジョマガジンっていう、そういうまあ雑誌なんですよね。はい。
ジョジョに特化した、まあ特別号みたいなね。
そうですね。
こういうのが定期的に出てるわけではなく、
今ね、定期的に1年に1冊ぐらいかな。
そうなんですか。
はい。
はあ、それは知らなかったです。
はい。ちょっとジョジョをね、一冊、まるまる特集した雑誌。
はい。
で、今、ちょうど二冊目が、つい最近、あ、本当に今月出たんですけどね。
そうですか。これはじゃあ第1号。
そうですね、1号ですね。そこに掲載されていた作品なので、
はい。
本当に1年前に、その荒木先生が書き下ろした、その漫画が、もうドラマ化されるっていうような、ペースとしては結構早い感じですね。
早いですね。
はい。そういう、まあ、ちょっと特徴がね。
なるほど。
この後のね、またじゃんけん小僧は本編
なので。ちなみにこのジョジョマガジンには、はい、その、掲載されている漫画以外は、例えばどういうことが載って
るんですか？はい。実際漫画は、その、岸辺露伴は動かない一編しかないんですよ。
はい。
他は、まあ、インタビューだったり、対談だったりね。
はいはい、そうですね。小説だったり。スピンオフの小説とか。
もう丸ごと一冊ジョジョって感じですか。
そう
ですね。まあ、ゲームの話だったり。
アニメの話だったり。
声優さんのインタビュー、ね。これまず勉強になりました。知らなかったです。
はいはい、でも僕は、はい、岸辺露伴は動かない以外は、ほぼ読んでなかったです。
そうですね。
多分読んだ、ちゃんと。
いや、まあ、
活字ダメ世代
です、ね。読んだことないのかと。読む、なんかね、あんま情報が入ってこなかった、ね。
あ、そうです。やっぱり、ジョジョは漫画で情報を入れたい、
うん。そうですね。
トモプはもう読んでるんですね。まあ、全部。
チラッとですね。
チラッと。
いや、なんで
漫画しか読んでない。
あ、そうですか。
はいはい。
まあまあ、今回はね、この岸辺露伴は動かないの話ですから。ね、は
い
は
い、じゃあ、お願いします。すみません、脱線しちゃった。
ね、これ、1年前に出て、
もう。脱線ではないですけどね。ジョジョ、ずっとジョジョの話なんで。はい、
ごめんごめん。
はいはいはい。ええ。で、その、まあ、ドラマとしては7話目で、はい、1年前に出たホットサマーマーサっていう漫画なんですけど、これのね、ちょっとね、特殊、まあ、新しいなっていう面は、まず今までの岸辺露伴と決定的に違うのはですね、
はい、
もう本当に今の現代を描いてるんですよね。はい、その岸辺露伴がそのコロナ禍で、もうマスクをこう着用してるんですよね。で、今我々と同じように、同世代の岸辺露伴を描いているっていう、まあ、現代進行形の物語っていうのがね、 ちょっと特徴的な部分だと思います。
じゃあ、年は取ってないですけどね。
世界線としては、まあ、今の現代と、うん、まあ、
リンク出した
そうですね。
リンク出してる。
ええ
ー。なるほど。
岸辺露伴が、そのコロナでマスクを着用して、うん、で、その、まあ、行動制限だとかね、いろいろ、我々と同じですよね。
そうですね。
うん、で、岸辺露伴は結構こう、いろんなところに取材したりとかしながら自分のネタを探していくっていうちょっとアナログタイプの漫画家さんなので、まあこのコロナでそのいろんなところ取材がねできないっていうことをまあ嘆いてるんですよね。
ちょっと病んでる。
そうそう、ちょっとねスランプみたいな感じで
始まるんです
ね。面白い漫画描けねえよみたいな。
はいはい、
面白いですね。
もうこの窮屈だとコロナで、でそこでちょっとネタを探しながらまあいろいろこう近所を歩いていると、
はい、
まあ、そこで、もう本当に、神社で、近くの神社の中で、ちょっと不思議な、まあ、経験をするっていう話なんですね。うん、
なるほど。
はい。神社でちょっとこう、ご神木から、
はい、
ちょっとこう、不思議な、扉を見つけてしまってっていう話なんですけども、ドラマの番宣でもここまでぐらいまでは結構、やってたんで、
なるほど。
まあ、話しちゃっても大丈夫かなっていう思うんですよね。はい。この御神木での中に、ちょっと祠があって、そこにこう入っていってっていう話ですね。まあ、そこでちょっと面白いネタを見つけたぞ。
まあ、あと今僕ね、この、ジョジョマガジンっていうのは結構コミックより大判といいますか。
そうですね。
大きいので、まあ、
ほんとに。ジャンプサイズのジャンプサイズ。
で、しかも紙もいい紙使ってますから。はい。綺麗。
紙わかるの？
いやいやいや、そのジャンプとかね。
ああ、そういうことね。ああ、週刊誌
の紙じゃないので、まあ、綺麗ですね、が。いや、ほんと芸術ですね、これは。
はいはいはい。でね、その中でですね、僕がちょっと、と紹介したいところに、はい、また恒例のちょっと付箋をね、
ありがとうございます。
貼って、ここをね、ドラマになってもちょっと見てもらいたいなっていう。
要するに、付箋っていうのは、うん、やっぱりその作品において重要な、
そうですね、
ポイントを、はい、抑えるためにこのように付箋って、はいはいはい、存在してるんです、
そうですね。
そうですよね。
そうですそうです、はい。これもね、ストーリーにね、重要な部分っていう、もう根幹だと思うんですけど、
はい、はい、
はい。岸辺露伴がですね、はい、まあちょっとの自宅に、まあ勝手にこう、女の子が上がり込むっていうシーンがあるんですね。で、これね、ドラマの、ちょっと5分ぐらいの番宣のところでも同じシーンがあったんですね。で、こう、自宅に勝手に知らない女性が上がり込んでいて、驚いた岸辺露伴が、
は
い、おー、なんだって言うんですけど、その時に持ってるバットを持ってこう来る感じがすごいダサいっていう。でね、これをね、高橋一生さんもね、見事にダサい再現をしてるんですよ、ね。
そこ、CM
でやってた。すごい。この感じ、ちょっと、このね、この、うおーっつって、このバッ、興味ですね、不審者にバットで立ち向かうっていうですね、この昭和感。
なるほど。
はい。
しかも多分、体育会系じゃないか、そのバットの持ち方が、ヘタレっていうね。
そうそう。
なるほど。
不審者発見して、バットで向かっていくっていう、ね。
なるほど。
しかもそれを持ってた岸辺露伴を見かけて、そのイブ女の子が言ったセリフがやばいですよね、うん、はい、トクちゃん読んで、
まあ、僕が読むんですか、はい、今度はそれ使うの、フフ、どっちが、あ、いやん、フフ、どっちがピッチャー、露伴先生はもうやんちゃなんだから、
はい、
何やってたんだよ何やってたんだよ、この、ちょっと、
ま、これをね、
すいません、盛り上がってるとこ申し訳ないんですけど、もう一度、付箋の意味を考えていただけますか、ちょっと。
これがね、ドラマの中で高橋一生さんも、全くね、このいい感じでダサいバットの持ち方を
する。だから、その、すごいな、話の根幹じゃない
でしょ、ドラマ見てもらいたいなと思って、興味不審者にバットで立ち向かうなんてですね、90年代のアメリカ映画かっていう話ですよ。
ゴルフ、
宇宙人でも出てきた農家の親父かっていうですね、そんなのいるって、
そう。
マーティーがね、
来た時に、
納屋に車で突っ込んだ時にですね、農家の親父かっていう、ね。
なるほど。
そこをね、ぜひね、この令和に、
令和に
バットを持って立ち向かうっていう、見てほしいです、ね。
話の根幹でちょっと構えた、
ドラマすげえなー、
僕の緊張感返してください、はいはい、本当。 なるほど。
ね、こんな感じで、
まずそこは見どころだ。
そうですね、まだ見どころですね。
バットの持ち方ね、高橋一生、ね。
はいはい、うん。あとはですね、はい、まぁ、あ、ちょっと登場人物、割と少ない話なんですよ。その岸辺露伴と、そのヒロインのイブちゃんと、はい、あとそれ以外にはですね、この二人、まぁ、あ、その神社の宮司ぐらいしか出てこないんで、割とシンプル な、ね、まあ、人間関係の構図でいくんですけど、
はい、
出てくる、神社の、はい、その、なんでしょう、宮司さん、
宮司さん、
はい、まあ、はい、あのほうきを持って掃除してるんですけど、うん、はい、まあですね、またレレレのおじさんみたいな感じなんですよね。
本当、
またもう一回ね、いや、あの昭和かと。
なるほどね。
あ、もう、まあまあまあ、まあ、ほうきを持ってですね、うん、この耳と顔っていうですね、
髪型もね、
髪型とですね、
ノリビノリじゃねえ、ノリじゃねえ、それ、
まあ、今このこのスタイル、このですね、トラディショナルなスタイルで掃除をしているのはですね、レレレのおじさんぐらいなんですよ。
レレレのおじさんが今回、
そうそうそう、今回のこの宮司さんぐらいなんですよ、ね、
しかもかける2、
ふざけてんのかと。
なるほど。
こんなすげえリアルになってる、
これもね、ドラマでですね、はい、出てくるんですよ。
いや、これドラマで再現できます？
再現してました。
あ
の、ね、
してました。
上手にしてましたね。レレレのおじさんをね。
頭、顔三角ですけど。できてます。
いやー、これ、荒木先生、ふざけてるのかと。
あ、
この耳とかね、ちょっと見てほしいですね。
ちょっととんがった感じ、
ね。そうですね。まあ、完璧ふざけてますね。
いますよね、こういう人ね。
この辺もね、
注目してほしい。
そうですね、注目してほしい。クオリティの部分ですね。
宮司さん二人に注目。
そうですね。はい、バットと宮司さんですね。
じゃあこれやっぱ順番としては、原作読んでからドラマ見るっていうパターンがやっぱり、
まあ、そっちの方がいい
ですね。よりね、うん、楽しめる部分ですよね。
まあ、逆のパターンでもね、楽しめるかもしれない
です
けど。い
や、でもね、あとはですね、やっぱドラマティックな展開として、はい、まあ、岸辺露伴がやっぱりピンチに陥る。
なるほど。
まあ、本当に大丈夫か露伴ってやっぱり声かけたくなるような、はい、起承転結がしっかりしていて、
はい、
まずその最初のところでですね、うん、岸辺露伴がそのコロナ禍で、
はい、
ネタに、なかなかこう困っていて、はい、ちょっとここでこう、まあ、読んで、徳ちゃんちょっと読んでいただけます
か。僕が読むんですか。
はい。
はい、僕は病んでいるのかな、無縁とは思っていたが、鬱ってやつなのかも。
はい。ちょっとここでまずスランプになって
る
んですね。
なるほど。やっぱりこういうね、コロナ禍で、やっぱりそういうね、
岸辺露伴もね、病んじゃうっていう。
鬱になっちゃう方とかもやっぱりね、うん、はいはい、増えてましたからね。
増えてますね。
はい。
で、後半、ちょっとこの辺読んでください。
この辺を。息が、胸が苦しい。汗で目が曇る。
はい、もう完全に鬱ですね。もうこれはですね、病院に行った方がいいですね。
これは鬱だ。
もうこれは鬱の、典型的な鬱の症状ですね。
そうですか。
はい。
あ、なるほどね。やっぱりそうだったと。はい。
これはね、もう本当にストーリーとは関係なく、
病院に行ってください。本当は好奇心旺盛な。
敵の攻撃じゃないのこれ。
いや、これで、ね、違うんですね。普通に症状ですね。もうここ、
なるほど、やっぱり。
この症状がですね、動機ですね。
あ、
もうこの症状が出た場合は、休診を飲むか、はい、病院行ってください。
なるほど。
はい。もう鬱です。
鬱です。
はい。
これは。なんで急に診断が始まったんですかね。
人間病院かな。
人間病院かな。
これはもう早いとこ病院行った方がいいなっていう、はい、ドラマ外の問題だったんで。
ああ、なるほどね。まあ、とにかく、その主人公、岸辺露伴は、
もうピンチですね、これは。
なるほど。
これはピンチだと思うんですよね。
はい。はい、
ちょっと長く通院したりですね。
はい。
ちゃんと、しっかりとした先生のとこで見てもらってください。い
や、何の番組なんですか、何の、何の番組なんですか。こなれた感じでやってますけど。
あ、すいません。
何の番組なんですか。
はい。はい、あとはですね、まあ、はい、本当に、物語の中で、うん、ここの中でですね、
はい、
一つ岸辺露伴が今までと過去と違って、
ほう、
犬を飼ってるんですね。
いいね、
これはね、うん、今まで見たことがないんですね。
今までは登場しなかった。
登場しなかったですね。初登場、まあ、キャラクターというか。
もうね、これ、はい、音声なので。
そうですね。このバキンっていう、かわいい、ちょっとこう。
ですけど、まあ、小型犬ですね。
小型犬を岸辺露伴が飼っていてっていう。これはね、今までになかった設定なので、
はい、
あ、岸辺露伴先生、そのかわいいワンちゃんを飼ったんだと。
うん、
で、最終的にはですね、
はい、
このバキンが、
はい、
まあ、こんな感じでですね、
はい、
狂犬ギャースです。最終的にはですね、最終的にはこの可愛かったバキンがですね、
今の、今構図としては、トモプがもう一回読み直しながら笑ってるだけで。
見てください。さっきの可愛かったバキンがですね、この感じですね。
読み聞かせ
ガルルルルルルーですね。
はいはいはい、
この牙ですね。
牙ですね。
でも、
牙を、牙かかせたら、ね、
見てください、これ、バギン。バギンの成長具合。
はい、
もう、狂犬ですね。この牙。
ええ。わかんない。ええ。で、聞いてる人はわかんない。
最終的にはですね、もう、はい、ワニよりも強くなってですね。
なるほど。
もう。
ワニはどっから出てきたんですか？
これ途中でちょっとね、ヒロインのイブちゃんが、こう、ワニをこう、飼ってるんですけども、
そうです。
そのワニすらも。
ぬいぐるみかと思ったら本物だったんだね、あれ。
そうですね。ワニすらも腹かっさばいて、
なるほど。
バキンがですね、ええ、もう狂犬とかして、最終的には
ギャース。
ギャースです、
ね。そこ気に入っちゃった。ええ、
これは、バキンちゃんの鳴き声です、ね。
そうですね、これバキンちゃんが、
さっきまでクーンみたいな
感じ。クーンのバキンちゃんがですね、先ほどのこのバキンちゃんですね。
あー、かわいい。
この
相当小型。
バキンちゃんが、ね、たったですね、
はい、
数十ページかな、うん、ちょっと超えただけで、ギャース
ギャースなるほど。
この犬のね、
成長しちゃったんですね。犬の成長物語も見てほしいです
。ヒ、ーン、
うん
いや
いやいや、何がヒヒヒなんですか。
こんなにね、犬も成長する、たった数ページです、ね。
成長とかじゃなくて、明らかにここに本編がかかって
る。いやいや、これをね、ここの部分はね、ちょっとドラマの番宣では、やってなかったので。
そう、だから番宣の情報しか知らないんですよね。
ちなみに、僕、タイトルにある、
はいはい、
ホットサマーマーサの説明をした方がいいんじゃないですか。
はい、ホットサマーマーサはですね、
そもそもね、
そもそも何のことなのかっていう
と、ね、高橋秀樹の娘とかじゃないですか。
じゃないです。まだ、高橋マーサでした
っけ。マーサじゃないですか。
じゃないですね。はい、はい。
なんです
よ。桃太郎侍の娘じゃないですね。
ありがとうございます。
違いますね。
あ、違いますか。いや、それ、分かってはいるんですけどね。はい、いや、
ほっと。
次の付箋に行くまでの、ただの時間稼ぎですよ。
つなぎですね。
つなぎですけどね。
ホット様
は、マーサの話はね。
はい、あのね、3匹が切るってドラマがね、面白いんですよね。
あ、好きだった。
高橋秀樹はね、そうそう、戦国って言ってですね。うん、
なるほど。
殿様じゃない。
殿様とね、
役所工
事も、ね、出てくる。
脱線しとるね。時代劇の話じゃない。
これ、ホットサマーマーサっていうのは、
はい、
まあ、本編とはそんなに関係ないんですけれども、岸辺露伴先生がこの漫画内で書き下ろした漫画の、はい、独自のキャラクターですね、う
ん。は
い。ちょっとね、こういう、まあ、ディズニーのミッキーみたいな、ちょっと連想させるキャラクターで、はい、この、その編集者の泉京香から、
はい、
この形はディズニーから訴えられるからダメだっていうふうに言われる。ちょっとそういう、それがまあ伏線になっていて、
そのキャラクターの名前が今回のタイトル、
ホットサマーマーサっていう
ドラマ、ね、フィギュア化もしてるっていうね。
そうですね、最終的にはフィギュアにな
る。そうなんですか。
この世界の中ではね。
はい、そういうね。
ああ、この世界の中でね、実際じゃなくてね。
ぜひですね。もう随分これで本編の、はい、まあ、根幹となる部分は語れたって、
ギャースしか聞いてないです、
語れたと思うんですね、
まあまあまあ。
実際にそのドラマになった時に、
はい、
このバキンが、うん、まあ、どんだけ、
どうギャースやってくれるかってこと
ギャースをやってくれるかですね。そこを見てほしいっていうことですね。
うん、なるほど。じゃあ今回トムプーが、この、第7話、はい、ホット様、
マーサ。
マーサ。にご注目してる分は
そうですね、ギャースですね。ギャース
バキンのギャースやってくれるか。なるほど、
バキンのギャースに注目、
そこをぜひ。はい、
けどどうですか、杉谷、今ドンプーの注目ポイントを聞いて。
ギャースですね。
いや、もう十分紹介できたと思います、ね。いやいやいや、多分ね、 NHK の制作陣がこう、いやいや、まあ、
本当に
聞いてたとしても、
ギャースな回になってますから今。大丈夫ですか。
大丈夫ですね。もう語り切ったな。はい。
あんまり言っちゃうとネタバレになっちゃう。
そう
ですね。ギャースぐらいでちょうどいい。
ギャースぐらい、
ね。ギャースぐらいがちょうどいいと。
はい。
で、次は。
あ、はい。僕はですね、はい、はい、じゃんけん小僧。
あ、なるほど。
はい。第紹介させてもらいます。
8話。
第8話。
ドラマとしては2日目のドラマですね。
そうですね。
はい、
なるほど。今回2話しかやらないんだね。
そうそうそう。うん、
制作決意ったんかな。
まあネタ切れですね。
いや、なんだっけ、
もうあとさ、
トニオが出てくるやつ、なんだっけ。
ああ、そうね。
密漁海岸？
ああ、密漁海岸。
密漁海岸やれよ。
ね、
やってくれよ。
はい、はい、密漁海岸もあるね。あと、チンチロインの話とかね。
まだジョースケ出てくるから難しいかもしれない。
ちょっとなかなか難しいんだと思うんだけどね。
す
み
ません、死後はやめていただいて。
いやいや、死後ではないですけど。
ああ、死後ではないですか。
でもね、じゃんけんこそ。
ちなみに今、杉が持ってるのは、こう、コミックスですけど。
そう、これは、ジョジョの奇妙な冒険40巻。ここの中に収録されてる、じゃんけんこそがやってくる回からの出張になるんですね。
今
回のドラマは。
そういうことですか。
そうそうそう。さっき言ったじゃん。
すいません、うん、なんでそこ噛みついたの。
ギャースだな。
ち
ょっと
この短い間で成長しちゃいましたけど、うん、あ、なるほど、あ、じゃあ今回の8話はそのジョジョの奇妙な冒険
から本編から、4部からですね、
じゃんけん小僧がやってきた、
はい、そうっす、はい、
じゃあちょっと紹介していただいて、
はい、まあ、ある日岸辺露伴がですね、
これタイトル面白そうですよね、なんか
じゃんけん小僧、
じゃんけん小僧、
う
ん、
はい、なんか
ある日岸辺露伴が、はい、駅で、はい、まあ、4部はね、このキラヨシカゲっていう連続殺人鬼を追う話でもあるんですけど、まあ、そのキラヨシカゲを探すためにこう道行く人を写真撮ってたんですよね。
あ、はい、
そうそう、
はい、
そしたらある、あの、突然いきなり小学生ぐらいの男の子に、
はい、
ねえちょっとお兄さん僕とじゃんけんしてくれないって言われるんですよ。
もう出てきた、
そういきなり出てくるんですよ、
もうじゃんけん小僧で出てきた、
そうそうそう、うん、まあ、この少年はね、こう、これ、部屋番っていうんですかね、
ええ、
風貌的な部屋番をして、
うん、
ちょっと露出度が高いボンテージっぽいファッションしてて、
あ、まあまあまあまあまあ、
大柳健、うん、はい、
まあ、荒木先生の作品で言ったらね、結構ファッションは奇抜だったりしますね、
そうですね、はい、で、左ほっぺに穴が開いてるんですよ。
あー、なんか覚えてるな、
これが特徴ですね、はい、
はあはあはあ、あ、覚えてるぞ、それは。
はいはいはい、
うん、
で、ね、いいでしょ、してくれてもって言って。
はいはい、はい、
で、でも、はい、もう、なんだこいつって感じで無視してても、まあ、勝手にじゃんけんって始めようとするんですよ。
あ、はいはい、
でもまあ、どこの駅にも一人ぐらい妙なやつがいるよなって言って、まあ、相手にせずに行っちゃうんですよ。
ああ、ああ、
先生は最初は。
じゃんけんを無視して。
無視しちゃう、無視しちゃう。
ああ、うん、なるほど。はい。
で、でも、ついてくるんですよね。至るところに。はい、例えば、はい、カフェでお茶しょ、あ、タクシーに乗ろうとしたり、
うん、
したら先に、露伴先生より先に手を挙げて、
はい、
タクシーを止めて、
あ、
このタクシーをどっちが乗るかはじゃんけんで決めようぜみたいな。
なるほど。とにかくその少年はじゃんけんをした
い。したい。じゃんけんがしたい。とにかくしたい。そう。で、もう、露伴先生は、
はい、
怪しい奴がいると、
はい、
もう戦線でヘブンズドアをぶっ込んで、そいつの能力を、そいつがスタンド使いかスタンド使いじゃないかを見極めるって結構危ないことをやってるんですけど、
危ないっていう、まあ、まあまあまあまあ、正当防衛です、ね、
はい。正当防衛ですかね、はい、これ、じゃんけんしたいって言ってるだけなんですよ。
はいはいはい、
で、ぶっ込んで、うん、調べてみるんですよね。
はい、
で、そうそう、その少年の名前は、親の意見。年齢11歳。
うん、
森尾町に住んでる小学6年生、
うん。
好きなスポーツはサッカーだが、去年までは野球チームに入っていた。
うん、
いつも外野だし監督に挑発はダメだと言われたので、ふてくされて辞めた。
うん、
辞めるとき監督の帽子に鼻くそをつけてやった、
うん。
嫌いな食べ物はピーマンとアンパンで。
これ何の話？
いやいや。
あ、大柳健の情報です。
はい、
好きな食べ物は肉の脂身。怖いものは歯医者と生ハゲ。学校でうんこをしたことがない。
なるほど。
で、これを読んだ、
まあ、それはもう、ヘブンズドアっていう。
で、そう、分析した能力。
そうそう。で、
そうそう。で、これで読んだ、露伴先生の感想は、
うん、
ふーん、子供らしい単純な人生だなって。
まあまあまあまあ。
スタンドのことは何も書いてないぞ。うん、こいつスタンド力じゃないなって判断するんですよ、ね。
なるほど。ただ、じゃんけんをしたがる。
そうそう。うん、その中にも書いてあったんです。じゃんけんが好きだ。ものすごくじゃんけんがしたい、
うん。
で、最初にチョキを出そうってことまで分かっちゃうんです、
ね。あー、なるほど。
で、もうこれで確定して、
はあはあ、
チョキ出すって思って、で、じゃあやろうぜってなって、
なるほど、
じゃんけんぽいで、露伴先生がグーを出して勝つんですよ。
なるほど。
そしたらめちゃくちゃ落ち込んでるんですよ、泣いて。
ま
あ、負けたーみたいな感じで。
どれぐらい落ち込んでるんですか？
こんな感じで落ち込んでますね。
あー、すごいですね。
ガクガクブルブルしますよ。はいはい、ガクブルですよ。
ゴゴゴゴゴって言ってます、ね。
そうそうそう。
はい、
そしたらその日の午後にまた、
うん、
カフェドゥーマゴ、あ、俺カフェドゥーマゴじゃないな。カフェ、デウックス、わかんない。はい、カフェで露伴先生がお茶をしようとすると、
うん、
まあ、ジョウスケと、奥安とユカ子が飲んでて、
うん、
一緒にこう喋らないかって言うんですけど、
はいはい、
それを見た時の、知ってるやつなんですね。顔見知りなんですけど、
はい、
心の中でひでえこと思ってるんですよ、露伴先生。
だからまあ、その、たまたま知り合いに街で偶然、そうそ
う、あったら、
カフェで出会ったら、
その中では、クソったれのジョウスケにアホの奥安、それにプッツンユカ子だって、めちゃくちゃ、全員僕とは話が合わないやつらだって。広瀬光一としか、
はい、
仲良くないんで、
あ、なるほどね、
露伴先生はね、
はいはいはい、
で言ったセリフが、悪いがまだ仕事中なんだ、今度にするよ、
うん、心の中でもうプッツンやろうって
思ってますね、プッツンやろうって言ってますね、
はいはいはい、 なるほど。
で、空いてる席に座ろうとしたら、うん、また、やつが来るんですよ。
あ、じゃんけん構
造が。じゃんけん構造が勝手に座ろうとした席。そこしか空いてなかったんですよね。
はい、はい、はいはいはい。
そこに座ってて。
うん。
で、何やってんだ、ここは僕の席だぞって言うんですけど、え、あんたの席？あんたまだ座ってないじゃないか。
うん。
それにもう注文取ったの？いや、まだ取ってないね。
うん。
ここはあんたの席じゃない。
うん。
この席は空いたんだ。だから僕は座ったんだ。うん、この席は僕のだって、小学生っぽい子で言ってきやがるんですよね。
うん、ああ、なるほどね。はい、はい、はいはい。
で、飲んだ水がこのほっぺの穴からね、ジョボジョボって落ちたりしてね。はい。
そこはなんかあんまり突っ込まれないんですね。
そうなんですよね。
はい。はい、はい、はい。
で、またじゃんけんで
決めるん
です
ね。
はい。で、今度も、ロハン先生が偶然勝つんですよ。
あ、今度は偶然なんですか？今度はあの、ヘブンズドアを、はい、使わずに、
スタンド能力、スタンド使えてないってことが分かったんで、
あ、そうかそうかそうかそうか。
まあ、軽視してるんですよね。
なるほどね。じゃあ、普通にじゃんけんしたら、たまたま、岸辺ロハン先生が勝った。
勝った。そう。そしたらまた、ガクガクわなわな
ぁ。なるほど、ゴゴゴゴ。
そう。で、はい、むちゃくちゃしらけた目で、その、奥安と城介と優子に見られてるんですけど、はい、大人げないだって、みんな。いや、最高の気分だね。ガキを任すのは。
いや、
い
や、いや、嫌なやつ。
アシュラマンみたいに笑ってる。
嫌なやつですね。
はい。
なるほど。
っていう流れがあって。
まあ、はい、はい。
で、また、この日、本屋で、
うん、
漫画の資料を探してて、
はい、
植物のイラスト図鑑を買おうとするんですよね。うん、結構マニアックな植物図鑑で、
はい、
その7500円って高額の本なんですけど、
はいはい、
買おうかなと思って、あ、財布に持ち合わせあったかなと思って、
うん、
本を置いて財布を見た瞬間に、
うん、
またじゃんけんことがやってきて、その本を、すいません、この本くださいって持てちゃうんですよ。
じゃあ、そのじゃんけん小僧は、誰でもいいというよりは、岸辺露伴になんか固執してる。
とりあえずそうですね。はい。
ね。
う
ん、はい、はいはい。
まあ、と、その理由もわかるんですけどね、ちょっと。
あ、そうですか。
はい。
2回もう負けてます、ね。
負けてます。はい。で、今度は、じゃあ、またやるんですけど、じゃんけんを。
はい。
露伴先生、めちゃくちゃ大人げなくて、
はい。
じゃんけんグーだーって言ったら、そのグーで、その子供ぶん殴ってるんですよね、うん。
いやいやいや。あ、大丈夫ですか、
虐待ですね、これ。
コンプライアンス大丈夫ですか。
確実に引っ張られるやつですね。
ああ、
警察に500回になるやつ。
まあ、NHK の見どころの一つです
ね。これ、本当に殴るんかな。
いや、これね、ちょっと見たい、気になるところ
ですよ。どうなる、どうやるかね。NHK のコンプラに、じゃんけんが、悟空ぐらいですよ。
悟空、
その初期の悟空ぐらいですよ、じゃんけんグー
で。悟空の中で、悟空の次が、
あ、ハンターハンターのゴン
だと思った
んですけど、
ゴンだと思ったんですけど、間に、ロハン先生が、
やってた、そうそう。
グーで殴る。
悟空、ロハン。
じゃんけんで殴る。
悟空、ロハン、ゴンだったんですね。
そうですね。はい。じゃじゃんけん。
じゃじゃんけん。
ロハン先生の念能力ですよね。
なるほど。
そう
ですね。じゃんけん、グーで、
ぶん殴って。
ぶん殴って。
ふざけてんじゃないぞ。今度僕に付きまとってみろ。学校とやに言いつけてやるからな。でも、
うん、
でも、大柳健は、パーを出してたんですよ。殴られながらも。
あ、なるほど。
で、勝ったぞ。僕はパーを出した。勝ったぞ。ついに勝ったぞって喜んでて。
はいはいはい、
で、なんだこいつはってちょっと気味悪がってると、ロハン先生のヘブンズドアが、3分の1ぐらい吸い取られちゃうんですよ。
う
ん、この、ほっぺの穴の中に。
お
こいつは実はそう、スタンド使いに、なりかけだったから、乗ってなかったんですけど、記録が。
やっぱりスタンド使い
だったっていう。まぁ、ちょっと後付けっぽいんだけど。
なるほど。
そう。っていうとこから物語が始まっていくと。
はい。
はい。ここから先は、ネタバレ禁止で、
ドラマ
本編を、ね、本編を見てくださいっていう話なんですけどね。はい。
いや、気になるなぁ。
気になる？
いや、けど、それってどうなんですか？その前に2回負けてんのは関係ない。負ける分にはいいんですか？
まぁ、言っちゃうと5回勝負なんですよ。
あー。3
回勝った方が勝ち。
なるほど。
はい。これはルールですね。
うん、ってことは今のところ2勝1敗で、はい、
で、
まあこの後
どうなるかっていうのは、
っていう
ドラマを見てほしいですね。
なぜ岸辺露伴先生に固執してたのか、穴の秘密もわかるんですか？
その辺はちょっとぼやっとしてるけど、まあ露伴先生は、その成功者、かっこいい大人っていう認識が、その大柳健とかにあって、その露伴先生を任すことによって、自分は強くなるみたいな。
なるほどね。
うんっていう、確か動機づけだった感じでしたね。
なので、まあ、その、第7話ですか。第7話の、注目ポイントが、ギャース。
ギャース。
子犬のギャース。第8話が、
じゃんけんグーだ！
子供ぶん殴るっていう。そこのね、
どうドラマで。
そう、NHK でどこまで表現できるかなんですけど、ここがね、ちょっとね、僕の方からも、その、じゃんけん小僧、はい、大柳健の、その、役をやる、子役の方
あ、そうか、はい、そうか、小学6年生ですからね。
実際にその役者の方がですね、はい、柊木ひなた君っていう男の子なんですけど、
子役さん
ですね。子役さんなんですけどね、はいはい、であの大柳健と同じ11歳なんですよ。
おーすごい。
ちょうどね、その年齢的にも合っている子役の方なんですよね。
神、は
い、
木隆之介君ではないんだね。神木隆之介君ではない。
神木隆之介君はも う, もう成人ですね。
福君じゃない、
福君でもない、まあ、も早稲田大学
くらいってるらしい。
そうですね、ちょうどね11歳の子なので、その子をその高橋一生さんがどうやってぶん殴るかって見どころですね。
そうですね。いや、はい、見どころが歪んでるんですよ、ね。どうぶん殴るか。
いやいや、もう本当にあのね、元
ちゃんとその子役の情報をもらった後にその、はい、
ぶん殴るか。
ぶん殴る
か。どうやってぶん殴られるか。
かわいそうでしょ。あ、そうですか。なるほど、
ね。柊木ひなた君は京都府出身ってなってますね。
う
わ、多分、はんなりしてる。
いや、その後
はんなりしてる。
それちょっとにあの日記臭い、日記臭い、ね、
京都の人にも怒られますよ、はい、京都のコンプライアンス
八橋がねポロポロポロポロ出てくると思うんですけど、
デフォルトそんな人いないですか、
うん、はい、もともとその岸辺露伴自体がその大人げないキャラクターなんですよね、
う
ん、
あ、確かに
ね、まあ、さっきもね、子供小学生任すの、うん、最高に気分がいいって言ってましたからね、性格悪いわ、
うん、ね、その露伴がね、どうやってその子供とほぼほぼ11歳の子供と同じぐらいの目線で、
なるほどね、まあ、
はい、大人げなく戦っていく、
ガチでじゃんけんをやる、
ね、そうですね、
その自分の能力をかけてね、
なるほどね、
負けたら取られちゃうから、セブンズドアが、
いや、ここはじゃあこの本編でまたしかめてということですね。
そうですね、
また今更になっちゃうんですけれど、はい、1話何分ぐらいの、
1時間ぐらい
で、ね、いや、そうですね、45分ぐらいのドラマかな。
じゃあもう普通の連続ドラマぐらいの尺があるんですね、うんうん、そうですね、はい、それで2話連続、まあ、
そう
です
ね、特にね、このじゃんけん小僧は荒、はい、木先生らしさっていうのかな、あの多分こう、もともと少年ジャンプで連載していて、まあ、90年代ですよね、第4部だから、ね、94、5年ぐらいかな、
99年より前だから、そうですね、
そ
う
だよね、その頃はまだギリギリ殴ってよかった、
殴ってよかった、
小学生を、
その、
いやいやいや、一部なんかあの少年はあの、うん、雑巾絞りして血飲んでるから、殴るぐらい、じゃんけんぐらい殴るぐらい、
ね、
簡単だよ、もう、大丈夫、
簡単だよって、荒、うん、木先生に、
コンプラの
人を取っては、もう、
その頃に、はい、結局、珍しかった荒木先生って、こう、当時格闘漫画とかが主流だった時に、そのまずあの第3部 あの
ポーカーで勝負
したり、ね、勝負したりとか、
ファミコンで勝負したり、
ファミコンで勝負したり
する、 F メガですよ、 F メガ、
そういう流れの中でそのじゃんけんで勝負するっていう、
おーザッツベースボールですよ、
なるほどね、
ジャガーズ、ジャガーズ、
また出てるよ、
え、
いや一応ね、
いや一応
乗っかってくれるのトモップぐらいだから、
あうんの呼吸なのだけは分かるんですけれど、うん、ちなみに今は何のシーンなんですか、
あのダーディー男、
もう一回、もう一回、まあ、もう一回、
おーザッツベースボールですよ、
ジャガーズ、ああいや、まああれだね、ってか、おーれはジャイアンアンアンアン、おーれはジャイアンアンアンアンみたいな、そんな感じですね、セルフエコー、
セルフエコー、
セルフエコー、そんな感じです、
ね、それがポーカーの、
いや違う、ポーカーしてない、これは。
野球のね。
ダービー、弟と対決するときに、野球ゲームで、ファミコンの、ファミコンというか、テレビゲームの野球ゲームで対決するんですよ。
ありましたね。
その時に、ジョータロウが選んだチームが、ジャガーズ。
ジャガーズ。
それを、ちょっと、文字がエコーした感じなのをトモップが表現する。
そうですね、ジャイアンで、
ドラマ化してく
る。そうそうそう。
打撃力に特化してくる。
ジャイアン、アン、アン、アン、アンってことです。
ゲータッシャーの方
です、そうですね。まあ、
ゲータッシャーの方です。
そういうところです。
そうですか。そうそう
そう、で、それの、そういう、まあ、ちょっとその心理戦とかゲームとか、少しその斜めでいっているところで、
まあ、まあ、そもそもそのスタンドっていうのをね、開発したことがもう発明でしたし、やっぱりその一筋縄の殴り合うとか、
そうですね。
そういうシンプルじゃない知能戦とかね。はい、
まあ、そういうスパゲッティを飛ばし合うとかそういうのじゃなくて、
いや、それはもう、それはもう、
あれ
ですよ、斜めから言ってます、
ね。え、そう？
そうじゃなくて。
マカロニでキャッチするのダメなの？
デンジ君の小ボケですよ。
ああ、それはデンジ。
これが、ここがデンジ君の小ボケです。
それはもうその、その血を受け継いで今に至りますが、もっと昔ね、男坂とかの時はね、こう殴り合ってただけなわけですよ、ね。車田正美先生はね。はい。車田正美先生になると、今度はトモプーがついてこれなくなるっていう。 ていうね。
いや、もう本当さ、
複雑な。
しれっとしながらさ、こう。
じゃんけんみたいな構図になってますけど。
どんどんさ、こうさ、ずれてったり、ボケてったりするのがさ、
ごめん。
すごいな。
そして両方に対応する。
そうそうそう。
委員長
すぎていうことで。懐のね。そう、はい、杉先生の懐の深さ、
ね。なるほどね。
うん。
じゃがーす。気に入っちゃった。
いや
ー、もうちょっとやるけど、レッドドラゴンズだったあれ。
レッドドラゴンズ。
レッドドラゴンズ。
フォークしか投げれない。
あ、そうそうそう。
とにかく、とにかくこのトモップゲスト会に関しては、はい、普段の倍以上僕らが楽しんでるだけっていう。
そうですね。
そういった構図でやってますけれど、はい、ね。だからまあ結局そうやって、知能戦とか、
そうですね。
そういう部分も勝負の要素を入れてきた、
だからもう本当にあれですよ。
最終的に
じゃんけんするだけですからね、結局。
そう、だから、だから。
最終的にグーで殴って。
言い方変えると、さ、毎週日曜日にサザエさんが、最後にじゃんけんするじゃないですか。あれでサザエさんに負けると、体の半分ぐらい取られちゃうか、サザエさんをグーでぶん殴るからですよね。
なるほどね。
サザエさん半分いらねえな。
あれもじゃんけん、じゃんけんババアですね。
じゃんけんババア。がやってきた。
多分ね、多分サザエさんね、俺ら年下だからね、もう。やべえっすよ、やべえ話だよ。
アナゴさんとかが年下みたい。
サザエさんの話やってくださいね。NHK ですらないです
ね。あ、そっか。
どうだい、フグダ君。帰りにいっぱいやっていか
ない
か。
うまいな。うまいから、
食べづらか
った。いいです、いいです。はい。
ちょっと聞き入っちゃった
ね。そのね、じゃんけん、じゃんけん。
小ネタ持ってるとは。
サザエさんも心理戦ですね。
ああ
、
なるほど。
あれ、命取り合ってですね。
なんでなんで。毎週あんな気軽に魂取り合わない。なるほど。ということで、今回その2本立てで。
そうですね。3本立てじゃないのはなぜなのか。
まあまあ、それはいろいろ日程とかね、予算の問題
もある。大人の事情ですね。
あると思う。
知れないですが。
なんで、まあ、あれ、何日でしたっけ ?12 月
あ、12月の
はい。
あ、ね。まあ、日にちはいいんじゃない
いやいやいや、そこ重要
で。あ、重要重要重要。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
ちょっとね、ちょっとトム君は、そのポッドキャストだから、いつでも聞けるし、
そうそうそう。私
たち来年でも聞ける。
なるほど。
だから来年聞いた場合は、この放送は、その、何月に放送したものなので、現在は放送されてます。
じゃあ、まあ、じゃあ、まあ、
テロップで
一応言いますよ。ちゃんと、ちゃんと言います。ちゃんと言います、言います。一応ね、第7話のホットサマーマーサは、12月の26日月曜日。
あ、もうすぐじゃん。
もう月曜日ですよ。
そっかそっか。
なるほど。
ええ。
じゃあ、そこまでには更新しない
と。オンエア
し、
ね、そうですね、更新しないと。で、夜の10時からですね。で、第8話の、その、じゃんけん小僧は、翌27日火曜日ですね。同じく10時からっていうことで。で、比較的この、NHK の岸辺露伴は動かないは、割と1週間後とか2週間後とか、早いペースで、再放送するので、
はい、
はい、多分ね、すぐ、見逃しちゃった方も、
見逃しちゃった方もまた再
放送。
YouTube とかでもね、
い
ろいろ見れる。違法アップロードされると思う
んで。いや、だから、
ダメだよね。
だから、さっきから、一番あなたがコンプライアンスに引っかかってるんですよ。
ちょ
っと NHK オンデマンド。
さっきからね、なんか、受信料払わ、受信料払わねえよ。
払わねえよ。
ダメだよね。
払ってます。委員長杉先生は NHK 受信料払っております。
払ってます。
ということで。
大丈夫です。
立花さんにも電話するからもう。
ダメだよね。ダメダメ。
すいません。
ということで、まあ、その日が放送ということなので、まあ、
ぜひね、皆さんね。
この回を聞いてね、興味が湧いた方は、
はい、
原作をまず読んでからドラマを見るもよし、
はい、
まずドラマを見た後に原作を見るもよし、
はい、
ね。とにかくこのどっちかをしないと、この番組の情報だけでは元ないので。
いやいや、まあ、そんなことないよね。
いや、僕、
つまりは挟み撃ちの形になるからね。
こういうね。
そうそうそう。
いや、もうね、多分ね、これを聞いていただいた皆さんは。
ギャースと、ギャースと、
じゃんけんグーしか。
じゃんけんグーしか。
ジュイスタイをぶん殴るっていう。
ぶん殴るしか、ちょっと情報
あとサザエさんも楽しくご覧いただけるんじゃないかな。
同時に。
同時に。同時にね。日曜日も楽しく。こう過ごせるんじゃないかなと思います
。今更ですか。今更サザエさんの宣伝は今更ですよ。
長谷川
福田さんじゃなくて、
ね、
あの
花子さんね。
花子さん。
安いよ安いよ。今日は野菜が安いよ。
ちょっとクオリティ落ちてません。なんかクオリティ
を。ふぐたさんが、あ、じゃ、穴子さんがね、
穴子さん。
たまにね、八百屋とかになってんだ
よ。ああ
、
そっかそっか、声優さんやるもんね。うん。
ええ、な
るほど。あ、それも、それ を今やって
くれ
る
んだ。
そうそうそうそう。
何のポッドキャストだよ、これ。何の、何のポッドキャストだ、今回。
そうですね。見どころはね、 そこですね。アナゴさんがいろんな。
アナゴさんの声優さんが実は八百屋やってるんじゃない。
八百屋やってる。
その時、特派員が見たものは。
あ、それも、あ、そうそう。あの方もそうなんですね。
この人、
ね、
俺と今日これやりたいがないかね。
ジョジョの奇妙な冒険のスピンオフのあれですから。
そうですね。
長谷川町子は動かない。
長谷川町子は動かない。
長谷川町子はもう動けない。
動けない。
動けないというか。
いや、僕もだからだんだんね、フォローが出ちゃうんで、こういう形で。
わかりました。
はい、やめてください。フォローしきれませんから。フォローしたつもりがもう動けないとか言っちゃいましたから。ということで、はい、じゃあぜひね、これはまた見てほしいですし、まあ、あとはなんといってもね、うん、こうやってトモプーと、まあ、もう1年経ってたとは思えないですけど、ね、はい
は
い、
徐々にご部会やりたかったんだけど、ね、なかなかスケジュールがあるので、ね、
もうね、本当ね、ぜひね、
忙しかったね、
ツイッターでね、みんなつぶやいていただいて、
はい、
拡散して、
はい、まあ、次、だから、うん、トモプーに会うときは、ね、第5部
会をやりたい、
ね、ジョリーンですね。
いや、違う。
ジョルノ。
ジョルノ、そこ、真面目に突っ込んじゃった。
二人で違う。
僕は最後に大ボケです。
あ、そうですか。
違う。
あれですね。ギャングの。
ギャング
の、ね。
そうそうそう。
ですね。杉は一番好きだ。
いやいや、トモプが一番好き
だ。それも違うから。
すいません。
俺が好きなのは4部です。
4部違う
違う。
あ、
じゃあ。ポンコツか
最後にポンコツっぷりが。最後までなんかこの二人の前では常識人でいたかったんですけど。
そうですよね。
なるほど。ということで、まあ第5部の、
ね、楽しみにしていただいてね。
話をまたね、
はい、
トモプー
とはやりたいですけど。
ぜひね、今日の感想をね、ツイッターの
そうですね。
ハッシュタグ、接骨院の本棚。
はい。
ハッシュタグ、トモプーでね。
そうですね。ぜひね、トモプーまた。
トレンドワードにトモプー乗るかもしれない。これ、やばいよ、これ。
ぜひね、また出してくれってね。はい、皆さん、ぜひね、トモプー会をまた楽しみにっていう。
いや、結構その後、
つぶやいていただければ、ね。
その声はいただいて。
そしたらまたいつでも出ますからね。
いただいてるよ。
トモプー出してやってくれって。
この間、去年、俺言ったのは、春先ぐらいに収録したいねって5部会をね、
はいはいはい、
忙しくてやっぱなかなか予定がないんで、だから来月お願いします。
いや早いな。
いやもうラブコールがね、皆さんにつぶやいていただければ
、ね、3月ぐらい、3月ぐらいお願いします。
もうジョジョ会しかない、
ジョジョの本棚になっちゃう。
そうそう、なっちゃう。
いいよいいよ、
あ、いいよ、
馬王来訪者やるから。
いや、ツッコめよ。
ジョジョじゃないじゃん、それ。
馬王来訪者
ぜひね、つぶやいていただいて。
だって諦めない。
魔少年 BT だよ。
ということで、
武装ポーカー。
いや、どんだけ出てくるんだよ。引き出しどんだけあるんだよ。いっぱい持ちね、あのヘブンズバーだったらいっぱい情報書き込んであるんでしょうね。杉委員長のページにはね。ということで、
はい、
まあ、で次回は、はい、ですね、あのこの間、
はい、
結局岸辺露伴会がやれたんで、うんうんうん、
はい、
まあ徳ちゃんのリクエストの、
はい、
アリの王。
アリの王という、
ね、やりましたかね。
漫画の、はい、まあ、お話をしたい。
僕も読んでみます。
はい、あ、ぜひぜひ読んでください。
は
い、
あと、なんか、ツイッターとかでもなんかリクエストとかも、
ね、あ、そうなんですよ。
あ、いいですね。
女の園の星かな、
はい、
リクエストいただいてるんで。
ちょっとそ
れもやりたいなと、はい、
ね、いろいろね、はい、ご意見いただけるのありがたいですよね。
リクエストどんどんください。
思っております。うん、
はい、
まあ、僕としてはこうやってね、うん、久しぶりに3人で集まれて、
いや楽しいねこれ。
ね、いや本当に。
明日もやろうか。
いや本当に、なこの何の中身もない話がね、3人でできることが、
は
い、
ギャースしか
残ってない。僕の耳に残ってない。ギャース
のギャースだからね。あ、よかった。うん、
いや、これは本当に嬉しいし、ありがたいな、ということなので、また次がね、いつになるか分かりませんが、またこの3人でお送りしたいなと
思っております
。お願いします。
は
い、
はい、次回は、アリの
王。
王。
はい。
ぜひ。え、望郷太郎でし
たっけ？望
それもやりたいね。それもやるよ、いつかは。
それも僕
も、やりたいね、やりたいね、望郷太郎。
はい、やりたいですね。ということで、まあ、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
それでさ、
まあ、ドラマの方もね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、
これでね、ね、やっぱ視聴率も爆上がりだよね。
もうね、宣伝したよね。多分 NHK の人は、ね。
80%、
80%。視聴率持って挨拶来るよね。紅白超えるわ。
80% いくわ、これ。
ということで、
はい、
自信満々の二人が、またね、こうやって、こう、ジョジョの考察をできる回をお楽しみください。ね、ということで、
はい、
じゃあ次、また漫画貸してね、ということで。
私は一向に構わん。
何この間
ということで、
なんか何をと思って考えちゃった。
とにかく楽しいということで、
はい、
それではまた次回、さよなら。
さよなら。